人生のゴールはバランスホイールで考えようということで、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ぜひね、いいねフォローよろしくお願いします。と音声の概要欄から、無料プレゼントがあります。 SNS 集客のセンターピン戦略、顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法をプレゼントしていますので、また見ていない方はぜひご覧ください。はい、ということでね、今日のテーマはね、目的を振り返って日々の行動に落とし込むという話をしていきたいと思います。なんていうんですかね、年度始めとかね、年の始めとか、目標を立てる、目的を持つとかあるけど、ちょうどねこれ、5月ぐらいに配信すると思うんですけど、例えばゴールデンウィーク明けで、結構だれてきてるとかね、見直すようなタイミングなんじゃないかなと思うんで、ちょっとこのテーマを挟もうと思います。はい、で大きなテーマをね見直して設定し直すっていうのはやっぱり定期的にやると有効なんですよね。で5段階っていうのを意識してほしいと思います。まず一番上に目的があります。で次に目的をもう少し具体化して定量的に測定できるようにしたもの、それが目標です。その目標を達成するために自分のリソースをどう分配していくのか決めた、大きな方向性が戦略です。そしてその戦略にのっとって実際にね実行していく施策として戦術があります。で最後にその戦術を日々実行していくのが戦闘ということですね。戦闘っていうとね、もともとは軍事用語なんで戦闘なんですけど、分かりにくいかもしれないんで実務とか、日々のビジネス活動だと思ってもらったらいい、行動ってことですね。毎日の行動がイコール戦争における戦闘っていう風に捉えてもらったら OK だと。でこの5段階をね一貫性を持って毎日過ごせると自分の目的通りに人生が進んでいきますよね。なので、そのね目的を定期的にね振り返っていくといいんじゃないかなと思って今日は喋ってます。でそもそものね目的と自分の本当に望んでいることっていうのがずれてたら、どんなにね毎日完璧に過ごしても目的通りの人生にならないんで、そこをねチューニングしていくのは大事ですよね。で目的っていうのはコーチング理論的に言うとゴールに当たると思ってもらって、大丈夫です。でそのね人生のゴールっていうのは1個じゃなくて、複数あっても OK、むしろね複数あった方がいいです。でこの複数あった方がいいよっていうのをコーチング理論だとバランスホイールっていうふうに呼んでます。で人生にはね、いろんなジャンルがありますよね。それをねバランスよく複数のゴールで設定して、全部満たしていこうというような考え方です。このねじゃあ複数ってどんなジャンルがあるのかっていうと、これが結構コンテンツビジネスのジャンルと一致してるんですよね。というか僕が勝手にそうやってやってるので一致するっていうところもあるかもしれないんですけど、売れるコンテンツの7大ジャンルっていうのがあります。でそのジャンルごとに自分の人生を振り返っていくという、その人生をねよりよく生きる、僕としては納得いく人生をねぜひこの音声聞いてるあなたには送っていただきたいんですけど、その7大ジャンルをねぜひ満たしてほしいなと。で7大ジャンルは順番に1つ目がお金、2つ目はビジネス、3つ目が自己成長、4つ目が人間関係、5つ目がスピリチュアル精神ってことですね。で6つ目が健康美容、7つ目が趣味その他で、例えば書店のねよくある自己啓発のコーナーだと自己成長と人間関係は一緒になってる場合が多いし、お金とビジネスもねビジネス書として一緒になってる場合が多いんですけど、僕はこの2つはあえて分けてます。結構ポイントだと思ってます、あえて分けるのがね。でこの7つのジャンルで、今年のテーマはこれだみたいな感じでキーワード的にね目的を掲げると、非常に目的に沿った1年を送りやすいというふうに思ってます。でコンテンツビジネスという点だと、自分はこのジャンルの専門家だというふうに価値提供する側でね、一つ専門分野を決めちゃった方がいいんだけど、自分が価値提供を受ける側ね、一人の生活者として過ごすっていうのを考えると、7つ全部バランスよく満たすのが大事ってことですね。もちろん、極端でね凹凸のある人生っていうのも魅力的なんですけど、安定感があって幸せかっていうのを考えると7つをねまんべんなく満たした方が幸福度は高いので7つ全部設定しましょう。少なくとも僕はそういうライフスタイルを目指してるし、そういうライフスタイルを提唱しながら、それに共感する人にぜひね一緒に生きていきたいなと思ってるという感じですね。例えば まあ、ビジネスが分かりやすいと思うんですけど、まあ、どんな風にその年ごとにテーマを決めるっていうものの例なんですけど、僕がまあ昔掲げてたテーマで言うと、2013年はコピーライティングスキルを向上させるっていうテーマを設定してました。だからまあこれが、まあ、目的だったわけですね。1年の目的、ちょうどねメガバンクから出版社に転職して一番使うコアスキルがコピーライティングだったので、まずはそこを伸ばそうという感じで設定したと。それがクリアされたら、次は継続課金のビジネスを作るぞとかね、ストック型ビジネスみたいなテーマを掲げた、まあ、これ2014年かな15年かな、まあ、それぐらいだったと思います。でちなみにね、その時作った継続課金のビジネスはね、結局ね2024年まで続きましたね。だからこれ収録2025年はもうやってないんですけど、まあ、それはねコンテンツホルダーの方がもう本当に89歳という高齢で、ちょっとさすがにロレツが回らなくなってきたんで終了したんですけど、うん、だからずっとやってましたね。10年以上運営をずっとやってました。はい、ということで、まあ、累計1000人ぐらいやったんじゃないかな。サブスクで月額2万円以上するようなサブスクだったんだけど、ということで、まあそのテーマをね継続課金っていう風に作ってやって実現できたということですね。で別の年は自分のコンテンツを作るっていう風に掲げた時があって、まあそういう風に目標というか、まあ目的ですね、目的をテーマ設定したから、自分は出版社の時から社員でありながら著者セミナー講師を兼務する唯一の社員になって、で出版社に頼らなくても自分のコンテンツを自分で販売できるようになったから、今こうやって独立して今スタイフを通してねあなたにお話しできているというような形になっている、まあ、それも一つのねテーマ設定から始まったわけですね。まあ、その時のスキルがあるからね、こうやってスタイフでもずっと喋り続けられるというわけです。まあ、過去にそういうテーマ設定をして、そのテーマ通りにねちゃんと取り組んだから自分の資産として積み上がってるって感じですね。でまあ、お金はねまた別のジャンルで自己資産を増やすのか、まあ、今年は減ってもいいから有意義に使うのかとか、その地位によってね結構違うんで、その狙い通りなら別に、まあ、減ったり増えたりしてもいいんじゃないかなと思います。まあ、もっと言えばね、その、まあ、僕だともうドル資産が多くなってるんで、為替がちょっと変動すると、ね、日本円の資産額ガンガン変わっちゃうから、なんかちょっとこれに気を取られてたらあんま意味ないなと思うようにはなってきましたね。で、まあ、あとは健康っていうジャンルで言うと、まあ、ちょっとね例えば健康診断をして血液検査にねちょっと悪い数値が実は1個あるんですけど、まあ、それを改善するためにねダイエットしようみたいなのがあって、まあ、実際にダイエット8キロかな8キロ痩せたんですよ。そんぐらい太っちゃってたんで戻してきたって感じなんですけど、でまたちょっとリバウンドしつつあるんでまた減らしたいなとか、うん、もうそういうことを考えてますね。まあ、これも今ちょっと曖昧に言いましたけど、数字で体重何キロから何キロとかね、悪い血液検査の項目を正常値まで入れるとか、数値の目標も設定してます。で、あとその他のね、趣味その他っていうジャンルが結構僕苦手で、ここ充実させないと面白みがない人生になっちゃうなとは思ってるんだけど、結構ね今はもう育児一辺倒って感じですね。うん、だからなかなか自分の趣味をゆとり持ってできるっていうのができてないんですけど、まあネットフリックスでたまに、例えば昔だとイヤゲーム見たり地面師見たりとか、まあすごいね有名どころですけど、そういう作品を見るのはとても自分の楽しみにもなるし、まあ、他のジャンルにもね有意義でいいなと思います。あと、まあ、あれかやっぱね寝る前に漫画のアプリを僕はよく読んでるんですけど、この寝る前も仕事で疲れてバタンって寝ちゃうか、ちょっと漫画を読んでから寝るかで、なんかそのゆとりある感じっていうのがある方が人生全体いいなっていうのは思いますね、という感じです。まあ、こんな感じで、バランスホイール全ジャンルね、目的設定した方がいいなと思います。で1ジャンル1テーマぐらいが、うん、実際に行動しやすいかなと思います。1つのジャンルに4つも5つもね設定されると結局意識が分散して、まあ、テーマ設定してないと同じようなね結果になることが多いんで、1ジャンル1テーマがおすすめですね。でこれがねドラッカーが言ってる学習の仕方と似た発想ですね。ドラッカーは確か3年に1個のテーマを設定して集中してその年はそれを勉強すると、まあ、それを3年1セットを繰り返して何年か経つと複数の分野の専門家になっているというようなことをずっとしてきたそうです。僕もね割とその感覚でいろんなスキルを積み上げていって今があるのかなと 思ってます。目的を目標にブレイクダウンするときっていうのはね、数値化するんですけど、まあ、お金とかね、もう元から数字なんで、お金ビジネスとかやりやすいね、自己成長もまあやりやすいかな。だけど、まあ、例えばスピリチュアルとかちょっとやりづらいかもしれないですよね。だからまあそこをどう数値設定するのかっていうのは、僕もちょっと今試行錯誤っていう感じです。例えば大学生の頃とかはね、結構自己啓発書とか読んでたんですけど、まあまあ出版社でそういう仕事をするようになって、もう全くお腹いっぱいで触れなくなったと。でもね、逆に最近自己啓発じゃないんだけど、最近はね、哲学書とかよく読んでますね。特に東洋哲学ちゃんと学び直すみたいなの、まあ、ハマってて、精神的にね、かなりブレなくなるな、メンタル強くなったなっていう、まあね、僕ももともとメンタル弱いですけど、まあそのね、弱い豆腐メンタルでもちょっと哲学を取り入れて強くなったなかなっていう、まあそんな実感はありますね。まあこんな感じでちょっと測定しづらいけど、テーマ設定して意識として持っておく。例えばスピリチュアルだったら東洋哲学、特に仏教の考え方を学んで悩みを感じにくくするみたいなね、テーマがあって、まあ、それで成長できてるなっていう実感値があれば OK なんじゃないかなと思います。はい、まあ、こんな感じでね、目的を目標までブレイクダウンして、その目標を達成するために次は戦略を考えるんですけど、まあ、戦略って言っても難しく考える必要はなくて、続けること、そしてやめること、この2つを考えればいいと思います。目標を達成するために本当に貢献していることは、これは続けましょう。目標を達成しているのに貢献していないこと、自己満とか表面的にやってること、まあ意味あると思ってやってみたけど意味なかったこととかっていうのはどんどんやめていく。まあこうやってね、どんどんやめることを増やした方がね、実はね、活動量って増えますね。まあ、どうしてもね、詰め込みたくなっちゃうんですよね、人はね。でも忙しくなって全然回らない、それはもう行動的にも時間的にも頭も回んないみたいになっちゃうんで、まあ、削らないとね、なかなかできない。新しく何かやろうとしたら、まあ、先に削るっていうのを考えた方がいいかなと思います。 で続けることとやめることを考えるときに、何が突破口かっていうのを考えるのも有効ですね。まあ、これはね、自問自答するキーワードとして非常に有効なんで使ってほしいんですけど、まあ、コーチング理論だと、ゴールは現状の外側に設定するのが望ましいとされてます。現状の外側っていうのは、今のまま最高の状態を継続してもそうはならない、到達できないところ、っていうのが現状の外側っていう意味なんですけど、まあ、そういうね、目的目標が良くて現状の外側に行くには、まあ、壁があるのに突破口が必要ってことですよね。じゃあその突破口になるような行動は何だろうっていうのを考えています。これ今だったらね、突破口とか現状の外側一人で考えるんじゃなくてね、 AI とかにコーチ役やってもらったら結構考えてくれるかもしれないなと今喋ってて思いました。まあ、他にもね、セミナーに行くとか、コンサルタントをつけるとか、コーチをつけるとか、今の自分がやったことないことをするとかね、まあ人と会話するのは突破口になりますね。工学セミナーとか合宿でね、集中的に閉じ込められてるようなセミナーっていうのは、まあ、実際にすごい効果がありますし、人生のステージを変える突破口になったっていう感想をいただくことが多いですね。まあ、なのでね、そういう、合宿で教えてもらえるサービス、まあ、それ以上に、ね、その環境に価値があると思って突破口として使ってほしいなと思います。まあね、まあ、ただね、そんな高額じゃないといけないってわけじゃなくて、例えばね、偶然出会った900円の新書とかね、それを読んだらめっちゃ突破口になったっていうケースもあると思うんで、まあ、必ずしも大金じゃないといけないってわけじゃないけど、まあ、大金払ってたり労力がかかったり時間を使ったり強い痛みを伴うものの方がインパクトが大きいんで、突破口になりやすいっていうね、傾向はありますね。まあ、このジャンルにね、あまりお金を使いすぎてもね、使わなさすぎても、まあ、人生止まったりするんで、お金を増やす目標を立てながら自分の経済をね、循環させる、使って増やして使って増やしてって循環させる、この考えを持ちながら、まあ、戦略考えていきましょう。で、戦略考えたら、あとのね、戦術戦闘っていうのは、まあ、それぞれね、設定したテーマによって具体的になってくるので、まあ、これ聞いてるそれぞれ各自で考えていただくしかないんですけど、まあ、戦術は具体的な施策ってことですね。まあ、戦闘は分かりにくいと思うんですけど、そのね、戦術の施策をいかにハイクオリティで、まあ、やっていくのか、まあ、日々の鍛錬みたいな感じですね。まあ、継続して、日々ブラッシュアップしていく毎日の行動って感じですね。まあ、で、今日の音声で一番言いたかったのは、そのね、上位の部分、目的っていうところと、まあ、日々の戦闘、つまり行動ですよね、がつながっているのか、それを振り返ろうと。そしてそれをバランスホイールとしていろんなジャンルで考えよう。で、そのジャンルって言っても分かりづらいと思うんで、コンテンツビジネスの7大ジャンルを当てはめてみようという話でした。で、まあ最後になんですけど、こうやってね、定期的に目的を振り返って日々の行動と一貫性を持たせる。これが大事で、まあ、これができているほど自分の思い通りの人生になっていくと思います。まあ、一貫性がね、強ければ強いほどペダルが噛み合ってるというような感じですね。 うん、逆にね機関性がないと頑張ってあの自転車漕いでも空回りしてるみたいな状態になっていっちゃうということですね。まあ、基本的にねエネルギー効率のいい人生をね送るっていうことはやったことが報われやすい人生なんで、まあ、ぜひねこれ聞いてるあなたにもそういう人生を送ってほしいと思ってこの音声を取りました。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。